こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聖書がわかれば世界が見えるは、ジャーナリストの池上彰が、聖書を宗教書としてだけでなく、現代世界を読み解くための基礎教養として案内する入門書である SB 新書の一冊として2022年に刊行され、旧約新約聖書の大枠、キリスト教の世界的拡大、カトリックとプロテスタントの分裂十字軍、そして米国の福音派までを扱う。中心にあるのは、聖書の物語を暗記することではない、西洋の歴史、芸術制度、政治的言語、国際紛争の背景には、聖書とそれを解釈してきた人々の歴史があるという視点である。信仰を進める本ではなく、旧約聖書と新約聖書の違いすら曖昧な読者に向け、宗教的な前提が現実の政治や社会にどう作用してきたかを平易に整理する、聖書を入り口に、キリスト教世界の多様性と宗教を抜きにしては理解しにくい国際情勢を結び直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、旧約新約を世界史の前提知識として整理する。本書の出発点は、聖書を一枚岩の書物として扱わず、旧約聖書と新約聖書の位置づけを区別することにある。旧約聖書はユダヤ教の聖典でもあり、天地創造、イスラエルの民の歴史、律法、預言者の言葉などから構成される。一方、新約聖書はイエス・キリストの生涯と教え、初期キリスト教の展開を伝える文書群であり、キリスト教の成立を理解する軸になる。この基本的な見取り図がなければ、同じ地域に由来を持つユダヤ教、キリスト教、イスラム教の関係やエルサレムをめぐる宗教的な重みを把握しにくい。本書は信仰者向けの仲介書のように、細部の教義論争へ深く入り込むより、主要な人物、出来事、文書の役割を抑え、後世の歴史との接点を示す。重要なのは、聖書を古代の物語として切り離さないことである。誰が何を聖なる歴史とみなしてきたかが、共同体の貴族意識、土地への思い、政治的な主張に長く関わってきた。本書はその前提を、初学者が混乱しやすい用語をほどきながら提示する。次に、イエスの言葉から政治と社会の規範を読み解く。本書は新約聖書の言葉が、後の社会制度や倫理観の形成にどう参照されてきたかにも目を向ける。代表例が、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとされるイエスの応答である。これはローマ皇帝への納税の是非を問う罠に対する答えとして語られ、世俗の権力と神への義務を単純に同一視しない発想を含む。現代の政教分離は長い歴史の中で形成された原則であり、この一節だけから直接導けるものではない。しかし、本書は宗教と政治の役割を分ける考え方を理解する際の重要な源流として、この言葉を位置づける。また、富む者が神の国に入ることの困難を語る福音書の表現は、富救済、慈善をめぐるキリスト教的な問題意識を示す。米国で見られる大規模な寄付文化を、単なる個人の美徳や税制だけでなく、宗教的な倫理の影響も受けた現象として考える視点につながる。聖書の言葉は常に一つの結論を命じるのではなく、時代ごとに解釈され、制度や慣行に取り込まれてきた。本書の価値は、こうした解釈の社会的な作用を見える形に数点にある。さらに、キリスト教の拡大と分裂を単純な対立図式にしない。キリスト教はヨーロッパに広がり、世界史を動かす大きな制度的文化的基盤になったが、その歩みは一つの教会が一貫して支配した歴史ではない。本書はローマ教皇の権威が確立していく過程を扱うとともに、教会の分裂を重要な転換点として説明する。カトリックと正教会の隔たり、さらに宗教改革を経て生じたプロテスタント諸派の登場を理解すると、キリスト教国という言い方が内包する際も見えてくる。礼拝の形式、教会組織、聖職者や救済に対する考え方の違いは、単なる儀礼上の違いにとどまらず、国家権力、地域文化、教育、戦争と結びついてきた。例えば、宗教改革は神学上の論点だけではなく、教皇権への反発や政治権力の再編とも関係した出来事として捉える必要がある。本書はこうした複雑な歴史を、初学者がまず全体像をつかめるように配置する。宗教を固定した教義の集まりと見るのではなく、権威の所在や共同体の教会をめぐる歴史的な営みとして捉える点が重要である。この視点によって、現代に残るカトリック、プロテスタント、正教会の際を、名称の暗記ではなく歴史的背景から理解できる。そして、十字軍から中東問題へ、宗教と領土の結びつきを考える十字軍を扱う章は、宗教的な熱意だけで歴史を説明することの危うさを示す。十字軍はキリスト教世界とイスラム世界の対立として記憶されやすいが、聖地への巡礼、教皇権、諸侯の利害、交易、東地中海をめぐる政治的競合など、複数の要因が重なった歴史的現象だった。本書は、聖書とキリスト教の歴史を知ることが、こうした対立がなぜ強い感情を伴うのかを理解する助けになると示している。 ただし、現代のパレスチナ問題を中世の十字軍の延長として単純化することはできない。近代以後の民族主義、植民地支配、国家建設、難民、国際政治など固有の条件を検討しなければならないからである。それでも、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が共有しつつ異なる仕方で重視する土地と人物の物語を知ることは、報道で用いられる聖地や約束の地といった語の範囲を理解する基盤となる。本書は、宗教を紛争の唯一原因と断定するのではなく、政治的対立に宗教的記憶と象徴が加わる仕組みへ注意を向ける。国際問題を読む際、経済や軍事だけでなく、歴史的な信念体系も確認する必要を教える章である。最後に、米国福音派を通じて現代政治に残る聖書の影響を見る。最終章で焦点となる福音派は、本書が聖書の解説を現代政治の分析へ接続することを端的に示す題材である。福音派は一般に個人の戒心、聖書の権威、伝道を重視するプロテスタント系の潮流を指す。ただし米国の福音派は単一の組織や完全に同質な有権者集団ではなく、地域、人種、世代、社会争点によって多様である。本書が注目するのは、その一部がバイブルベルトを含む地域社会で大きな影響力を持ち、選挙や政策を理解する上で無視できない存在になっている点だろう。人工妊娠中絶、家族間、教育、イスラエルへの姿勢などの論点では、聖書理解や終末論的な世界観が政治的選考と結びつく場合がある。これは宗教的な人は皆同じ投票するという意味ではない。和代本書は民主主義国の政治を制度や政党の枠だけで読む限界を示す。候補者の発言、支持基盤。外交姿勢を理解するには、宗教的な価値観がどのように組織化され、公共空間で表明されるかを見る必要がある。古代の文書である聖書が、現代米国の社会運動や選挙戦略にまで影響を及ぼしうるという連続性を、具体的な政治文化の問題として考えさせる。結論として、本書は聖書を読んだ経験がほとんどない人、旧約・新約やカトリック・プロテスタント正教会の区別を基礎から整理したい人に適している。とりわけ、欧米政治、中東情勢、ロシアを含むキリスト教世界の歴史、米国選挙を報道だけで追っていて、背景がつかみにくい読者には有用な導入となる。得られるのは、聖書の全巻を精読した人に匹敵する神学的知識ではない。その代わりに、ニュースに現れる宗教用語や歴史的対立をどの前提から確認すべきかという見取り図が得られる。類書には聖書の物語そのものを優しく紹介する本や、キリスト教史を専門的に論じる本がある。本書の差別化はその中間で聖書の基本境界し、現代の国際政治を一冊の流れとして結びつける点にある。ジャーナリストとしての平明な説明は信仰の正しさを競うのではなく、宗教が社会的政治的に働く場面を理解することへ重点を置く。目次録のような複雑で解釈の分かれる領域を深く掘る専門書ではないため、より詳しい神学や地域史には次の読書が必要になる。それでも、宗教を分からないから除外するのではなく、歴史と現代を結ぶ分析対象として扱う第一歩として、現実的でバランスの良い位置にある。ご支援いただける場合は、池上明。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。